杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に日本医科大学武蔵小杉病院呼吸器内科部長斉藤義信さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
斉藤先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はドアック投与例において間質性肺障害の報告例がありますということでございまして、病理学的にはドアックによります肺胞マクロファージ好中球への関与と考えてよいのでしょうかということです。先生、まず薬剤性の肺障害からお伺いしたいのですけれども、
はい、
これこういったもの小獣薬剤としては抗がん剤すぐピンとくる、あと一部の漢方薬がございますけど、
はい、
こういったあたりが多いと考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね、私たちが普段見ている薬剤性肺障害は一番多いのはやはり抗がん剤ですね。抗がん剤もいろいろな種類がありますけれども、その中でも割と頻度の高い、発症頻度の高いものですねというものも、よく知られています。特に最近よく使われている免疫チェックポイント阻害薬というのは、しばしば、肺障害を起こしますし、あとは分子標的治療薬ですね、今かなりの数ありますが、その中でも割と肺障害を起こしやすいものとか、それほど起こさないものとか、いろいろありますので、今までの日本を中心としたいろいろな、疫学調査ですね、そういった結果からだいたいこの辺が起こしやすいというのは分かってきています。
大雑把にですが、頻度的にはどのぐらいあるんでしょうか。
で、先ほど申しました免疫チェックポイント阻害薬ですと、おそらく 10% ぐらいは少なくとも起こすのではないかなと思います。PD-1 とか PDL-1 とかですね、あの辺に作用するお薬ですけれども、結構な頻度でですね、現場では起こっています。
一方で今日のご質問のドアック、これはあまり多くはないと見てよろしいですか。
はい、私もほとんどドアックによる肺障害の経験はないんですけれども、調べていますとやはり症例報告はいくつかございます。頻度としては本当に、何パーセントかと言われると分かりませんが、添付文書を見てもですね、頻度不明と書かれてますので、頻度はかなり低いんだろうと思います。
一般論としてこの薬剤性の肺障害、基本的にはこの間質性の変化が中心と考えてよろしいわけですね。
そうですね、薬剤性肺障害といいますと、一番多い病型としては間質性肺炎、間質性肺疾患と呼ばれるものですね。その他まれに気道病変ですとか、あるいは胸膜炎ですね、そういったものもありますが、薬剤性肺障害というとほぼイコール間質性肺炎と言っていいと思います。
発症時期ですが、これは投与開始から見て比較的早い時点で起こるものでしょうか、それともゆっくりとじわじわ来るものもあるわけでしょうか。
そうですね、比較的、早い時期に割と起こりやすいと言われているものもありますけれども、ただ、いつ起こるかっていうのはもう、患者さんによってもまちまちですし、中には1年以上飲んでてそれで起きるというケースもありますので、実際ドアック の症例報告を見てましても、1年以上経ってから発症したという報告も見られてます、
これは抗がん剤含めてで結構ですけど、投与した薬剤この量 ドーズディペンデンシーですけど、これはあるものでしょうか。
はい、容量依存性に発現するということも、実際臨床試験の中でもですね、確認されているものはありますが、逆に投与のごく初期に発現してしまうものもありますので、必ずしも容量依存というわけではないと思います。
このご質問に戻りますけれども、このドワークによる肺胞マクロファージや好中球、これに対する影響があるようですけど、これとの関連に関してはいかがでしょう。
はい、非常に難しいご質問ですけれども、お答えとしてはまだ分かっていないということですね。一般的な薬剤性肺障害のメカニズムというのも実はあまり解明されてないんですけれども、2つのパターンが想定されています。1つは細胞障害性の起乗と、でもう1つは免疫系細胞の活性化と、その2パターンが想定されています。でドワックに関してどちらが当てはまっているのかというのは、まだわからないところです。
そのあたりの一般論からいきまして、やはり抗がん剤が主軸になると思いますけど、抗がん剤の場合は、どういった基準が中心と考えられていますか。
はい、抗がん剤もですね、両パターン、細胞障害性基準が主体のものもあるでしょうし、あるいは免疫細胞の活性化が主体のものもあるでしょうし、また逆に両方関与しているということもあり得ると思います。
ただ普通に考えまして、これこういったマクロファージ好中球、これも全身の臓器に関与するし作用すると思われますので、この場合もそうですけど、なぜ肺だけがとかですね、逆にこれなぜ肝臓だけがと、こういったあたりも出てくるわけですけど、肺という臓器に関してはこういった免疫ですね、こういった一連のものに独特の反応といったもの、何か知られているものはあるわけでしょうか。
そこは本当に難しいところでよくわからないですね。で、薬の副作用として肺だけに出てくるものもありますし、肺に出てまた皮膚にもですね、同時に出てくるっていうケースもありますので、なかなかそのなぜ肺だけがっていうのもまだ本当にわからないですね。
ということで、ドワック、これは非常に稀ということなので、抗がん剤も含めてということですけど、こういったものを使っている時の注意点、このあたり当然中でモニターしろということになるわけでしょうが、これはいかがでしょうか。
そうですね、ドワックの肺に対しての副作用というのは非常に少ないとは思います。間質性肺の副作用は特に少ないとは思いますが、ただ時にですね、血痰が出るとか、あるいは隔血するっていうのは経験することはあります。で、そういった患者さんの中にはですね、肺にもともと病気があって、例えば気管支拡張症があるとか、気道病変がある方ですと、血痰がもともと出やすいですので、必ずしも薬剤性肺障害という意味ではないんですけども、そういったケースがあるということですね。ただ、多くの患者さんは肺の状態がよくわからないまま使われてますので、もし血痰あるいは隔血、それから風邪とか肺炎にしておかしいような咳が長引くとかですね、何か変化があったときは詳しく調べる必要があると思います。
抗がん剤の場合ですと割に頻度も高いようですから、そうしますと定期的に肺の CT 取るというのも、これはモニターとしてありと考えてよろしいですか。
そうですね、抗がん剤の中でも特に、肺障害を起こしやすい、かなり高い頻度で起こす薬剤を使っている場合には、定期的な胸部 X 線あるいは CT でのモニタリングは有効だと思うんですね。で、肺障害も中に症状がない状態というのもありえますので、画像で初めて分かるということがあります。で、ドワックに関しましては、やはり、頻度はおそらくかなり低いと思いますので、特にその画像でモニタリングする必要性まではないかなと思います。
こう症状が出てきてからの確認で。
そうですね、症状が出てきてからで良いかと思います。
基本的にやはり咳、それから、それで血痰といった話もありましたけど、あとは息苦しさ、
そうですね、呼吸困難とか発熱があります。
これが、これ急に出てきた場合は先生割に診断しやすいですけど、使い始めて1年も経ってとなりますと、なかなか診断難しいですね。
そうですね、そこはやはりピットホールといいますか、なかなかすぐ副作用だと、想定できないということもありますので、ただ症状が長引いたり強い場合はですね、 やはり詳しい検査を、まあ、例えば胸部 CT を取ってみるとか、あるいはもう専門医にそのまま紹介してしまうとかですね、そういった対応をしていただければ良いかと思います。ま
あ、ドワークの場合もし万一肺に陰影が出たら、まあ、これは中止してワーファリンということでよろしいわけでしょうね。
はい、はい、まあ、ただやはり影が出たイコール間質性肺炎とも限りませんので、まずその影の正常とか、あるいは他の、自覚症状ですとか、まあ、総合的に考えて、まあ、よく鑑別の対象になるのは一般的な細菌性肺炎とかですね、感染性の肺炎になりますので、どちらがより疑わしいかというのをまず考えていただいて、感染性の肺炎が疑わしければまず抗菌薬投与で様子を見るとかいったことでもいいと思いますし、まあ、それらしくなければですね、もう専門医に紹介していただくのが良いかと思います。
まあ、最後に一般論で結構ですが、もう薬剤性のこの、まあ、特に間質性肺炎ですが、まあ、この予後なし治療に関してお伺いしたいわけですが、
はい、予後はもうその間質性肺炎のタイプによって大きく違います。で、最も予後が悪いものというのは、まあ、例えば ARDS と同じようなですね、弥漫性肺胞障害という、まあ、そういうパターンで発症するとかなり悪くて、大体半分ぐらいの方は亡くなってしまいます。で、逆に、まあ、アレルギー反応のようなパターン、過敏性肺炎ですとか好酸球性肺炎ですとステロイドがよく効きますので、そういったパターンで発症した患者さんに関しては予後は良いということが言えると思います。
この場合には、まあ、パルスのようなかなり高容量のステロイド治療になるわけでしょうか。
そうですね、まあ、例えば呼吸不全があるとか症状強い場合にはステロイドパルス療法はよく用いられます。ただ非常に症状が軽い、あるいはまあ、無症状ということもありますが、予後が良さそうだなということと症状が軽いという場合にはパルス療法まで行わずに経口のステロイドで治療することもあります。
中には薬なしで自然に消えていくということもあり得るわけでしょうか。
はい、もちろんそうですね。例えば無症状で、まあ、影の程度も軽い場合、そういうものに関しては一旦お薬をお休みして、まあ、慎重に経過観察しながらということもありますし、それで治っていく方もいます。
抗がん剤ですと、まあ、いろんな種類がございますから、まあ、これ別の抗がん剤にするという形で乗り切るという、そういうことでしょうか。
そうですね、まあ、原則としては原因となった薬剤は使わないと避けるのが、まあ、昔からの考え方なんですが、ただ最近の抗がん剤を見てますと、まあ、比較的軽い薬剤性肺障害の場合はですね、まあ、一旦休薬して治ったらもう一回使うことも許容されているものもありますので、その辺は薬剤ごとにですね、適正使用ガイドがありますので、そちらの、説明を確認して使っていただくと良いと思います。
今日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は日本医科大学武蔵小杉病院呼吸器内科部長斉藤義信さん、サロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。